はい、では皆さん改めましてこんばんは。今夜はですね、2019年っていうこの1年の感謝を神様に捧げる礼拝を持っています。でその中であなた方の歩みをよく考えよっていうタイトルでですね、聖書の解説のお話をさせていただきたいと思います。で前橋聖書フォーラムのこの1年の締めくくりになる箇所として、ハガイ書という本の一章をまるまる選んでいました。で聖書というのはですね、旧約聖書と新約聖書に分かれてます。で聖書ってどんな本なのかといいますと、いろんな説明の仕方がありますけれども、一つの側面から言えばですね、古代イスラエル人が残した本だと言えますね。ではこの側面から見て旧約と新約がどう違うかと言いますと、イスラエル人の中からイエスという人が現れる前の時代に書かれたのが旧約聖書ですね。で、イエスという人が現れた後の時代に書かれたのが新約聖書です。これから解説させていただくこのハガイ書という本はですね、旧約聖書の中に入っている本なんです。で後ほど詳しくご説明しますが、これはですね、大体イエスが生まれる520年前、つまり大体紀元前520年頃の出来事が記されているんです。話は突然変わりますけれども、皆さんは何かやらなきゃいけないと思った時にすぐに行動できるタイプでしょうか、それとも後回しにしがちなタイプでしょうか、いかがでしょうか。私はですね、明日できることは明日やろうっていう典型的な後回しタイプです。ですから仕事にしろですね、こういう聖書の解説の準備にしろですね、今できることは今やろうと、明日やろうはバカやろうと自分に言い聞かせて後回しにしないよう注意してないと、どんどん追い込まれてしまいがちなんですね。なんか共感くださっている方が多いということは、後回しタイプが多いということでしょうか。実はですね、このハガイ書って教会生活慣れている方にとってもドマイナーな本ですよね。以前友人にですね、このハガイ書からお話をしようと思うと言ったらですね、いやまたマイナーなのを選ぶねと言われました。でもこのハガイ書一章っていうのは、私のような、そして皆さんのような後回しタイプの方々にはぴったりな聖書箇所なんです。私がですね、去年の後半ぐらいからすごく意識させられているのが、シンプルに後回しをやめようということです。でこの1年を振り返ってみますとですね、前より少しはマシになったかなと思うんですけれども、まだまだ引き続き私にとっては課題ですね。で今回1年振り返りながら、後回しタイプな自分がちょっとずつ変えられてるなということに感謝しつつですね、でもまだまだ神様に変えてもらわないといけないなと何度も思わされました。私たちは仕事や学業から、また礼拝の準備なども含めてですね、神様から与えられている役割とか使命とかを後回しにしてしまっていることってないでしょうか。意識的に後回しにしていることもあれば、無意識のうちに後回しにしていることもあるかもしれません。神様が私たちに何か役割を与えようとお考えなのに、私はそう気づかないで後回しにしちゃってるっていうことです。私たちはそうやって無意識にですね、神様ご自身を後回しにしてしまいがちなんですね。ですから日々立ち止まって神様を見上げながら自分の歩みをよく考える時間を持つ必要があるんです。ハガイ書という本が持っているテーマの一つは、 この問題なんです。確か中川先生だったと思いますけれども、この破壊書のテーマはですね、先延ばしにすることの危険性だと言っていた記憶があります。先延ばしにすることの危険性、もうこれはですね、破壊書が持っている一つの側面を的確に言い当てていると思います。特に今日見る破壊書一章のテーマはまさに先延ばしにすることの危険性なんです。破壊書っていう本はドマイナーですけれども、でも現代の私たちにも深くつながる非常に実践的なテーマを含んでるんですね。それではこれからこの破壊書の前半の内容を見ていきたいと思います。皆さんですね、ぜひ一章の一節、1の1ってなってるところをですね、ご一緒にお読みいただけますでしょうか。せーの、ダレイオス王の第2年第6の月の1日に、預言者ハガイを通してシェアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルとエホサダクの子大祭司ヨシュアに主の言葉があった。はい、ありがとうございます。カタカナの名前がたくさん出てきて大変でしたね。しっかりお読みいただいてありがとうございました。前も言いましたけれども、このみんなで聖書のを読みましょうっていうのはですね、儀式的に特別な意味があるわけじゃないんですね。私くどくて分かりにくい話をしてしまいがちなんで、皆さんに発音して読んでいただくことで眠気を飛ばしてもらおうと。でこういうカタカナのがいっぱい出てくる難しいところを読むと眠気が飛びますね。さてさて、この本の幕開けの時はダレイオス王の第2年の第6の月の1日だと言われてます。ダレイオス王第2年の6月1日ですね。で、このダレイオス王って誰だという話ですけれども、この人は古代ペルシャの王様です。で、なんでいきなりペルシャの王様の名前が出てくるかというのを理解するためにはですね、この本の背景に少し触れておく必要があります。この本はバビロン捕囚という出来事が起こった後に書かれました。捕囚というのは逮捕の捕で、囚人の囚と書きます。皆さん、実は高校の世界史にもバビロン捕囚って出てくるのをご存知でしたか？で、どんな出来事かご存知でしょうか？ちょっと世界史の授業をしましょう。当時ですね、紀元前7世紀6世紀、新バビロニア帝国という強大な国がありました。で、これは今でいうイラクの中にあったバビロンという町を首都にした国です。この帝国が同じ中東にあるイスラエルを攻め滅ぼして、イスラエル人たち、つまりユダヤ人たちの多くを捕らえてですね、帝国の領土に引き連れて行ったんです。しかし、この出来事があってからだいたい70年後に、今度は同じ地域のペルシャという国がバビロニアを滅ぼして、新たな覇権国となりました。そしてペルシャは、捕囚されていたユダヤ人たちに、国へ帰って、自分たちの神様への神殿を建て直しなさいと命令を出したんです。破壊書に書かれている出来事は、ペルシャが覇権国になって、ユダヤ人たちが国へ戻った後の出来事になっています。それで、書かれている出来事が大体いつのことなのかはっきりさせるために、ダレイオス王の第2年、つまり王様がダレイオス王になってから2年目だよって言われているんですね。要するにですね、平成2年とか令和2年と言われているのと似たようなもんです。さて、ペルシャを覇権国として確立させて、ユダヤ人に帰還の命令を出したのが、初代国王のキュロス王という人です。ある程度教会生活慣れていらっしゃる方は、旧約聖書の他の本にも出てきますからね、キュロスっていう名前をご存知の方も多いと思います。 古い訳だとクロスっていう名前になってますよね。で、今日出てきたダレイオス王って人はですね、そのキュロスから数えてペルシャ3代目の王様です。ダレイオス王の第2年っていうのは紀元前520年のことになります。520年、これはですね、キュロス王がユダヤ人たちに神殿を再建しなさい、帰りなさいって命令を出してから大体20年後なんです。これから読む出来事がバビロン捕囚から20年後、神殿を建て直しなさいと言われてから20年後っていうのは大変重要な情報ですので、ぜひ押さえておいてください。さあ、そしてですね、時が第6の月の1日と言われてますね。これ大事なのが月の1日、新しい月の1日目だっていうことが大事な情報なんです。ユダヤ人にはですね、モーセの律法、法律を逆に書いて律法って読みますけれども、そういうですね、宗教儀式とか日々の生活に関する法律が与えられてたんです。で、そのルールによれば、月の最初の日っていうのはですね、新月の祭り、新しい月の祭りといって神様に礼拝を捧げなさいと決められてたんですね。で、同じ時代の話を書いているエズラ記という本があります。そのエズラ記という本の3章を読みますと、バビロンから戻ってきたユダヤ人たちもそのルールに基づいて新月の祭りを祝ってたということがわかります。約束の地に戻ってきた民を率いたのが、さっき皆さん読みましたね、出てきました、ゼルバベルというユダヤ人の総督でした。知事ですね。そしてやっぱりさっきも出てきました、ヨシュアという人も大祭司っていう宗教的なリーダーとして立てられてたんです。で、ゼルバベルとヨシュアは帰ってきて、まず神殿を建て直す前に祭壇を作って、モーセの律法が決めてる礼拝を捧げるところから始めたんです。で、エズラ記三章っていうところを読みますと、ユダヤ人たちが礼拝を喜んで捧げたと書かれてます。そのユダヤ人たちはですね、かつての首都エルサレムに帰ってきてから2年目に神殿再建工事を始めたんです。帰ってきてから2年目っていうのがですね、具体的な年号でいうと紀元前536年になります。年号がいっぱい出てきてごめんなさいね。で、ハガイ書1章の出来事が何年だってお伝えしましたか？紀元前520年ですよね。ということは536年というと何年前ですか？16年前になりますよね。16年前に神殿再建工事が始まったんです。でもその後、神殿の基礎はできたんですけれども、敵対する人たちの妨害があって工事はそこで中断させられちゃったんです。そして工事が止まったまま16年後のある新月の祭りの日、ハガイという人に神様の言葉が与えられたんです。一章の一節のところまでこれほどの背景があるんですね。で、このハガイっていう預言者人ですけれども、これと名前が面白いんです。彼のハガイって名前には祭りっていう意味があるんです。祭りっていう名前の預言者が新月の祭りの日に活動を始めたってすごく興味深いですね。で、多分ユダヤ人たちはここには書いてないですけれども、まだ祭壇を中心にして新月の祭りをお祝いしてたんだと思います。でも彼らは神殿を建て直すという本来の使命をストップさせて後回しにしてたんです。 たとえ礼拝を捧げるという儀式として正しいことはしてても、またその儀式の間はね、本当の心から礼拝を捧げてたとしても、本来の使命に忠実じゃない状態で礼拝を捧げるなら、心のどこかに虚しさが起こってこないでしょうか。私たちが職場で、学校で、家庭で忠実に歩めてない、そういう中で礼拝に行くこともあると思います。礼拝の中では心から賛美歌を歌って心からお祈りしていると思います。でも心のどこかでは神様に忠実に歩めてないことへの罪悪感が渦巻いてないでしょうか。もしかしたらこの時ゼルバベルもヨシュアもまた他の人々もそういう思いで喜びつつ、どこか虚しさを覚えてお祭りを祝ってたのかもしれません。そんな中で祭りっていう名前の人が現れて、神様はこう言ってるぞって言い始めたんですね。これがハガイ書一章の背景になります。ちょっと身近になってきました。じゃあ次に2節をご一緒にお読みしましょう。せーの。万軍の主はこう言われる。この民は時はまだ来ていない。主の宮を建てる時はと言っている。はい。ハガイが携えてきた言葉は、万軍の主はこう言われると始まってます。で、まず太い括弧で主って書かれてますよね。これはですね、旧約聖書の元の言葉はヘブライ語なんですけれども、古代ヘブライ語なんですけれども、太括弧で主って囲んであるところはヤハウェという神様の名前が使われているところなんです。で、万軍の主っていうのはですね、神様であるヤハウェというお方こそがイスラエルの最高司令官なんだというような意味の表現です。神様は神殿を再建するという使命を実行してない人々に最高司令官としてご自分の言葉をお与えになったんですね。すると神様はここでイスラエルのことをこの民って呼んでますね。で、神様って小さな民であるイスラエルを選んで本当に愛して手厚く扱ってきたんです。彼らが神様に従ってないような時も、神様の方はですね、常にご自分の約束に忠実で、彼らを憐れみ愛してこられました。それだけ愛しているはずの民が、ここではですね、私の民じゃなくてこの民って呼ばれてるんです。なんか神様とイスラエルの人々の間に距離が置かれてしまっているようですね。この距離感はもちろん神様の側に問題があるんじゃないんです。イスラエルの側に問題があって、彼らの方から神様と距離を置いちゃったんです。人々はこの時神殿を再建するという命令を実行していませんでした。神様の命令を実行しない、神様に命令されていることを後回しにするというのは罪です。ですから、この罪によってイスラエルの人々は神様との間に距離を置いてしまってたんですね。そこで神様は人々の罪の状態を指摘されました。人々は時はまだ来てない、主の宮を建てる時はと言ってたんです。つまりユダヤ人たちはね、今はまだ神殿を建てるのにふさわしい時じゃないよねと言ってたんです。確かに彼らは妨害を受けて建設を中止したんです。で、そういう周りの状況から神様のタイミングを判断するっていうのは大事なことです。でもこの時に限っては違ったんです。 神様はかつてね、はっきりと神殿を建て直せと命じていたんです。神様の命令があったのに、誤った判断をしてしまってた。ということは、そこに人々の不従順があったんです。不信仰があったんです。彼らが万軍の主を信頼していなかったという証拠がここにあるんです。そのような人々に神様が続けて言葉を語ります。3節と4節を続けてお読みください。はい。すると預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住む時だろうか。はい。人々がまだ神殿を建てる時は来てないよねと言ってる間に、神殿は基礎だけで16年も放置されてたんです。それだけの月日が経てばね、当然その部分は廃墟のようになってしまってたと思います。それなのにあなた方だけが板張りの家に住む時だろうかと神様は問うておられるんですね。ここでの時っていう言葉は2節で使われていた時と同じです。また家と訳されている言葉もヘブライ語で見ると2節で宮と訳されてたのと同じ言葉になってます。つまりユダヤ人たちは、神様の家を建てるべき時はまだだよねと言いながら、自分たちは板張りの家に住んでいたんです。そこで神様は、今はあなた方だけが板張りの家に住むのにふさわしい時だとでも言うのかい、と皮肉を込めて問うておられるわけです。面白いのがですね、人々が住んでるっていう板張りの家っていう表現がありますよね。この板張りって訳されているヘブライ語はサファーンっていうんです。サファーンっていうんです。このサファーンって言葉は実はですね、神殿の屋根とか内装を杉材で覆うときに使われることが多い言葉なんです。で、絵面記3章を読んだ方は分かるんですけれども、神殿っていう文脈でサファンっていう言葉が使われているのはすごく印象的なんですよ。でね、絵面記の3章7節を聖書を持っている方は後で開いてみてください。絵面記3章7節を見るとですね、なんとバビロンから帰ってきたユダヤ人たちが神殿に使うためにレバノンから杉材を仕入れてたって書かれてるんですよ。でも神殿の建設工事は基礎工事をしただけでストップしてます。つまり建築材のレバノン杉は使われてないんです。レバノンの杉のことをレバノン杉っていう品名で言うらしいですよ。今回調べて初めて知りました。建築のレバノン杉は使われないで置いたまま、それから16年経った今、人々の家はサファーンの家、板張りの家になってるんですね。ここからどういう推測ができますか？おそらく人々は神殿のために仕入れた杉材を自分たちの家のために使ってしまったんでしょうね。レバノン杉っていうと本当に高級材です。ですからもしかしたらリーダーであるゼルバベルやヨシュアの家に使われてた可能性すらあるんです。つまり人々は神の命令に16年間背き続けていただけじゃなくてですね、自分たちのために神殿の建築材を流用してたんです。これって神様の目からしたら横領以外の何物でもないですよね。そこで神様は皮肉をたっぷり込めて人々に問われたわけです。 あなた方は私の家を建てるときはまだ来てないと言ってるね。では今は私の家のために用意した杉材を使ってあなた方が板張りの家に住むときなのかい？そういう状況の人々に対してですね、神様が次の言葉を与えます。五節をお読みしましょう。せーの。今、万軍の主はこう言われる。あなた方の歩みをよく考えよ。はい。今日のお話のタイトルは、ここからあなた方の歩みをよく考えよって言葉をそのまま使わせてもらいました。この言葉は7節にももう1回出てくるんです。まさにハガイ書前半のテーマだと言えるでしょうね。神殿が廃墟のままなのに、あなた方だけが板張りの家に住む時だろうか。この質問の上で、あなた方の歩みをよく考えなさいと命令されてるんです。そして神様は、人々の今の歩みがどうなっているかということを指摘されます。6節7節を続けてお見ください。はい。多くの種をまいても収穫はわずか。食べても満ち足りることがなく、飲んでも酔うことがなく、衣を着ても温まることがない。金を稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけ。万軍の主はこう言われる。あなた方の歩みをよく考えよ。はい。人々の今の歩みってどうでしょうか。多くの種をまいても収穫はわずか。食べても満ち足りない。飲んでも酔えない。衣を着ても温まらない。稼いでも穴の開いた袋に入ってしまうだけ。つまり人々の労働が虚しいものになってて貧しくなってるということです。そういう現状を踏まえて、神様は再び「あなた方の歩みをよく考えよ」と仰せられたんです。この苦しい現状をよく考えてみる中で、神様は人々にご自分への信頼を取り戻してほしいんですね。苦しみっていうのは、再び神様に目を向けることを思い出せるチャンスでもあります。でもこの時のユダヤ人たちは、神様からハガイを通して呼びかけられないと気づけないくらい、神様に目を向けようとしていなかったんです。でも神様は次に、そういう人々の現状を踏まえて解決策を提案してくださるんです。8節をお読みしましょう。はい。山に登り、木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び栄光を表す。主は言われる。はい。不従順な人々のための解決策は、神殿再建のために具体的なアクションを起こすっていうことです。彼らの不従順が表されたのは、神殿の杉材を横領しちゃったということでした。だからまずは神殿の建築材となる木材を用意するところからアクションを起こすべきなんです。で、レバノン杉ってさっきも言いましたけど、高級材なんですよ。それに比べて、ユダの山から持ってくる木材とでは質は段違いだったと思います。ユダの山に生えている木よりもレバノン杉の方がいい材料だから輸入してたわけじゃないですか。でも神様は、そういう質の劣る木材を使った神殿でも、人々が神様を信頼して用意したものであれば、私はそれを喜び栄光を表すと言われたんですね。ちょっと話がそれますけど、人々が神殿を再建することで、神様の栄光ってどのように表されたんでしょうか。いくつかのことが考えられますけれども、一つの結論をお伝えしておきたいと思います。この後ユダヤ人たちが再建した神殿は、 神ご自身が人として世に来られ入る神殿になりました。つまりイエス・キリストが来た神殿になったんです。この神殿は人々が建て直したばっかりの時とっても小さくて貧しいものだったんです。でも神様は神殿を建て直そうとアクションを起こしたユダヤ人たちの信仰を喜ばれたんです。そして神殿が建て直されてから約500年後イエス様がこの神殿の中に来られるんですね。まあ、それはいずれマルコの福音書シリーズで扱うことになりますので乞うご期待ください。何が言いたいかと言いますと、人々のささやかな行動が神様の大いなる目的のために用いられたんです。人々が心から神様に立ち返って行動を起こすなら神様はそれ自体を喜んでくださいます。神様は私たちの行動の大きさよりもその行動に行くまでの私たちの心を喜んでくださるんです。私たちの心からの信頼とささやかな行動を使って神様ご自身がご自分の目的を成し遂げてくださるんです。で、続く9節から11節っていうのは、全てお読みすることはしませんけれども、ユダヤ人たちが貧しくまた苦しい状態に置かれているっていうことが繰り返されてます。中心になっているのは9節の後半の部分です。9節のそれはなぜかっていうところからご一緒にお読みいただけますでしょうか。はい。それはなぜか、万軍の主の言葉、それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方がそれぞれ自分の家のために走り回っていたからだ。はい。旧約聖書の基本的な教えってこういうものなんですよ。まず神様の言葉に聞き従いなさい。まず神様の言葉に聞き従いなさい。そうすればあなた方の必要は満たされる。いや、それどころかあなた方は大いに祝福される。でもハガイの時代のユダヤ人たちはその優先順位がひっくり返ってしまったんです。イスラエルはかつてモーセの律法っていうルールに従って歩むよという契約を神様と結んだんです。神様に提示されて自分たちからサインを結んだんです。でも彼らはその契約を結んでからずっと神様に逆らって歩み続けたんです。だから神様はバビロン捕囚っていう出来事をもたらしてそれに気づいてほしかったんですね。なのに戻ってきた人々も神様を信頼して歩むことができてなかった。それでも神様は絶対に彼らを滅ぼそうとはされないんです。神様はハガイを使わしてもう一度、もう何度目かもわからないチャンスを与えようとしておられる。これはもうただただですね、神様の愛と恵みとしか言いようがありません。それではユダヤ人たちはこの神様の恵みにどう応答したんでしょうか。12節をお読みしましょう。せーの。シェアルティエルの子ゼルバベルとエホザダクの子大祭司ヨシュアと民の残りの者すべては彼らの神主が預言者ハガイを使わされた時、彼らの神主の御声とハガイの言葉に聞き従った。民は主の前で恐れた。はい。なんとですね、ゼルバベル、ヨシュア、そして民の残りの者すべてが神様の言葉に、ハガイが伝えた言葉に聞き従ったんです。つまり神様を信頼するところへ立ち返ったんです。 そして人々が主の前で恐れたってありますね。これ立ち返った人々が神様を恐れるっていうのはとても健全な姿勢なんですよ。この点ではですね、クリスチャンの皆さん、神様を恐れるっていうことを思い出す必要があるかもしれません。教会学校でもよくね、神様は私たちのお父様、イエス様は私たちのお友達っていう感じの歌が歌われるんです。私たちは信仰によって神様をお父様と呼ぶことができます。またイエス様は信仰者を友と呼んでくださいます。これ本当に大きな祝福です。でもこの祝福の素晴らしさって、私たちが神様を恐れる気持ちもあってこそ十分に味わうことができるものなんです。そしてその恐るべき大いなるお方である神様ご自身が、私はあなた方と共にいると言ってくださるんですよ。13節をお読みしましょう。はい。主の使者ハガイは主の使命を受けて民にこう言った。私はあなた方と共にいる。主の言葉。はい。神様への恐れっていうのは、私たちが神様の正しさにかなってない、神様みたいな素晴らしい方にはふさわしくない、神様から見て罪人なんだっていう正しい自己認識から来るんです。そこから恐るべきお方である神様が、私たちを愛してくださってるんだ、私たちと共にいてくださってるんだっていう喜びが来るんです。それでは最後に14節15節を読みしましょう。はい。主がシェアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルの霊とエホサダクの子大祭司ヨシュアの霊と民の残りの者すべての霊を奮い立たせたので、彼らは自分たちの神万軍の主の宮に行き仕事に取り掛かった。それは第6の月の24日のことであった。はい。神様は人々の心を奮い立たせられました。そして彼らは早速神殿再建工事に取り掛かったんです。彼らは神に立ち返って神を恐れたところから、私はあなた方と共にいるというメッセージを受け取って奮い立たせられたんです。このように人々を奮い立たせてくださったのは神様ご自身です。ここで神様の恵みと人々の信頼が両輪のように一つになって一緒に働いてるんですね。私たちの信仰ってとてつもなく小さなものかもしれません。でもそれに気づくと、神様の側の働きの大きさにも気づくことができるんです。さて、人々が工事を再開したのは6月何日ですか？24。ありがとうございます。ハガイのメッセージが伝えられたのが6月1日でした。つまり神殿再建工事が再開したのはわずか23日後だったんです。で、ユダヤ人がね、神様の言葉にこれほど迅速に従ったっていうのは聖書では大変珍しい例です。ハガイ書って誠の立ち返りが迅速な行動につながる。心からの神様への信頼が後回しをやめることにつながるっていう。いい模範を私たちに教えてくれてるんですね。さあ、今回の聖書本文の解説はここまでになります。最後に私がハガイ書の一章から教えられたことを皆さんにもこう感想としてお伝えしたいと思います。 まずですね、あなた方の歩みをよく考えよっていう破壊書のテーマに戻ってみましょう。クリスチャンの皆さん、何か行動を起こそうとするときに、結構クリスチャンあるあるですけど、いや今って神様のタイミングなんだろうかって立ち止まっちゃいがちじゃないですか。行動を起こす前にそうやって冷静になってタイミングを見極めるって、とってもいいことですよね。でも私たちって立ち止まって考えるだけじゃなくて、今はまだ神様のタイミングじゃないんじゃないかって不安になって尻込みしてしまうことがあるんです。だから時にはね、なぜ今じゃダメなんだろうとポジティブに考えることも大切だと思うんですね。なぜ今じゃダメなんだろうっていう考え方で私たちの歩みをよく考えてみたいですね。そういう時に困難なように見えても実は道が開けていることに気づくかもしれません。そして困難なように見えてもその中で神様が与えようとしておられる役割があるっていうことに気がつくかもしれません。この2019年が締めくくられる前にですね、自分たちの歩みをよく考えてみたいと思います。何かに取り組むときに私たちには信仰が、つまり神様への信頼が伴っているでしょうか。そういう信仰の上で自分たちになすべきことが見えてきます。神様がそれを見させてくださると信じます。個人的なことでは、高坂聖書フォーラムと前橋聖書フォーラムでもの役割が本格的になってきた中で、今年は信仰の自己吟味の大事さを教えられました。まず、なぜ今じゃダメなんだろうって考えることで、すごくね、新しいことを積極的にやって、失敗したこともあれば、神様が祝福してくださったなって思うことにもつながりました。もう一つ教えられたのは、神様への信頼を忘れている時って教会でも仕事でも全然自分のやるべきことが見えてこないんだなっていうことが教えられたんです。逆に仕事でも教会でも神様を信頼するところに立ち返った時、目の前のモヤモヤが晴れてやるべきことが見えてくるということも教わりました。2020年はですね、そのやるべきことが見えてきたときに、自分はそれを無理に先延ばしにしようとしてないだろうか、なぜ今じゃダメなのかという自己吟味をさらに深めていきたいと思います。私たちが自分の歩みをよく考えてみて、心から神様に立ち返るときに、神様はアクションを起こすようにと私たちの心を奮い立たせてくださいます。その心から出てくる行いは私たちの想像をはるかに超えたところで神様の大いなる目的のために用いられると私は信じています。そうやって神様の素晴らしさが表されていくことを期待して、今年の残りわずかな日々も、そして来年も歩んでいこうではありませんか。それではお祈りをさせていただきます。手を組んで目を閉じて心を合わせていただければと思います。天におられる父なる神様、この一年も私たちと共にいてくださり、私たちを導き、時には奮い立たせてくださったことを感謝いたします。今自分の歩みを振り返ってます。どれほどあなたを悲しませてきたことでしょうか。でも同時に、あなたが私たちに与えてくださった豊かなプレゼントも思い出してます。どうか今年の残りの日々も、また来たる2020年も、 あなたが示してくださった恵みに応答しながら歩んでいくことができますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によってお捧げします。アーメン。